おはようございます、六郎です。
おはようございます、アキラです。マシュマロをいただきました。いつも楽しく拝聴しています。第358回、ガチ恋探偵で取り上げていただいたものです。すでに放送内容と被った質問になってしまいすみませんでした。にもかかわらず、ラジオでたくさん時間を割いていただき、ありがとうございます。いいんですよ。第373回、二度目の行列に関連してですが、第79回、千葉徹夜賞、空白の世界はすでにお読みでしょうか。また、他で言及済みだったらすみません。二度目の行列と同じ崖っぷちお笑い芸人が主人公の作品です。泥臭いくらいの青春を感じる二度目の行列とは異なり、本作は一言で言うと今っぽいです。同じような設定でもここまで読了感が違う作品に仕上がるのかとびっくりしました。お時間があればなのですが、お二人の読み比べてのご感想を伺ってみたいなと思いマシュマロしました。厚かましくてすみません。お忙しかったらスルーしてください。いいんですよ。すっごい腰低いよ。この人めっちゃ腰低くて笑い、面白い、可愛い。個人的には二度目の行列の主人公の貪欲な情熱に痺れます。ですが、同時にラジオでも言及されていたように、自分はそこまで情熱をかけられるものがないことへの劣等感、嫉妬も感じ、読んでいて辛くなる作品でもありました。一方で空白の世界は主人公に自分と被るところもあるためか、そこまで惹かれませんでした。しかし、視野を広げることで救われた主人公の姿に自分を重ねて明るい気持ちになることができました。私としては、良くも悪くも心を動かされるのは行列、心が救われるのは空白という感じで、どちらも好きな作品です。長文乱文失礼いたしました。暑い日が続きますが、ご自愛ください。オーバーザーさん風に。
ご自愛くださいませ。来た。
ありがとうございます。
嬉しい。
ありがとうございます。私、オーバーザーさんを聞いたことがないので、ちょっとネタがわからないんですけど、必ずご自愛くださいって
言
って。
ご自愛くださいで終わるね、みんな。
皆さん、ちゃんとした大人ですね。
みんな、ちゃんとした大人さんやから。
さすが。さすがでございますわ。さすがでございます、ありがとうございます。
ちょっとごめんなさい。これ、タイトルがね、空白ですね。余白の世界ですね。
あ、空白の世界。あ、ごめんなさいね。あ、これこのまま、私、余白と読み間違えた。あ、でもちょっと空白の世界か。ごめんなさい。実際は余白の世界
です。空白の世界ですね。
失礼いたしました。
そうした。
すいませんでした。
URL 貼っときます。いや、どちらも読みまして、どっちも良かった。
どっちもいい。好き、二つとも好き。うん。うん、でも、この方が書いてることもすごいわかる。
わかる。
うん。今っぽいっていうのと、あと、なんか情熱を傾けられるというか、その、なんか、救いがあるのは余白で、なんかこう、ガッってされるのは2番目かなっていうのもわかるし。
2番目の行列の方は、まあ、なんかちょっと泥臭さあるよね。
そうそうそうそう。ちょっとこう、熱血な感じ、うん、なんか、結局夢を諦めきれない人の貪欲さというか、その、もう、ちょっと見方を変えたら、こう、なんだろう。なんか、諦めの悪いところみたいな。
うん。なんか、火花感だった。火花感、私はあっては。
火花、ああ、はいはい、またよしさんのね、火花ですね。
火花感があって、こっちは、さ、うん。そうやな。あ、だ、いい、わかった。私、今、いい例えが、まあ、思いつきました。
それ先に言っちゃったら大丈夫？
いい、さっきの、うん。秋谷さんに言ったことです。それが、で、うん、ハマって今。
あ、よかったよ、どうぞ。
二番目の行列は、私にとっては、火花。
うんうん。
余白の世界は、最近 YouTube やっている芸人さんたち。
ああ、はいはいはい。なるほどね。うんうんうん。なんか、余白の方は、まあ、すごいわかりやすく言うと、まあ、主人公が挫折するんだけど、もう辞めるってなった時に、相方がすっごいラフな人で、うん、分かった、辞めるの OK? みたいになった後に、じゃあさ、一緒に動画配信しない?から始まって、うん、なんか、こういうのいっぱいあるよ、こういうのもあるよ、ナレーションの仕事もあるよ、まだまだ世界はあるよ、みたいなこと言ったときに、別にお笑い一本じゃなくても、頂上にたどり着く道っていろんな登り方があったんだ、みたいなのが分かった後に、
うんうん、
最終的に、オチ的には、今動画配信サービスで人気のアイザックでーす、みたいな紹介されて、うん、なんか、その前の、元の相方と、その舞台の上で再会できた、みたいな、なんか、ね、結果的にすごくほっこりする話なんだけど、
うん。
確かに今っぽい、うん。
そうそう。誰かを笑わす前に、まず自分が笑顔にならないとっていう。
そうそうそう。その終わり方も良かったね、
うん。確かに。
確かに。そうそうそう。でもその、2番目の方、行列の方の、うん、もう追い込んで自分をひたすら追い込んででも笑いがやりたいっていう気持ちもめっちゃわかるから、
うんうん、
これはその人の向き不向きだと思います。
そうそう。行列の人の方はさ、うん、YouTube やらなさそうじゃない?
絶対やらないと思うよ。俺はあんなのやんねん。
俺は三発マイク一本だっていう。
そうそう。俺は死ぬまで舞台に立つっていう。
どっちもいいんだけど。
そう、それはね、とても尊いことです。
うん。
好きです。あの、明石家さんまが YouTube には絶対出ない理由って、よくテレビで言ってるんだけど、
うん、
YouTube は敵だって言ってて、ずっと。
はー。
自分は、そうそう。自分はもうテレビで育ててもらって、テレビで売れた人間だから、それが YouTube に行っちゃうのは、その YouTube で活躍してる人たちの場所を取るちゃうことにもなるし、ちゃんと住み分けをまずしたいっていうこともあるけど、まあ、単純に悔しいって。あの、みんなの関心が YouTube に行ってることが悔しいから、俺はここでその YouTube に行った人たちを引き戻したいみたいなことをよく言ってて。
悔しいって感情を持てるって羨ましいな。
うんうん。あのね、あんな大御所でね、もうトップの人なのに、そう。だから絶対 YouTube には出ないし、ただなんだっけな、宮迫に誘われたら悩むな、みたいなことは言ってたけど。そんな感じであるけど、まあ基本的には出ないよっていう、その自分の中にやっぱりプライドがあるからって。
同じことをさ、東野幸治と今田幸治がさ、うん、言ってて。
はいはいはい。
俺たちはテレビで育ててもらってたからって言った
ん
です
けど。うんうんうん、うん。
でこう、その月ぐらい、そのちょっと後ぐらいに二人とも YouTube 始めてんねや。
いやね、いいと思いますよ、それは。それはやっぱ生き残る方が先決ですから。
それ確か、ニューヨークやってたから、ニューヨークが言ってて、二人が、二人の名古屋の番組があって、そこに呼ばれた時に飲み会でそう言われたと。その時に多分芸人さんで YouTube やってるのって、ほんまにあんまおらんくて2年とか3年とか前やったから。
うんうんうん。
まあニューヨークで、あの、このまま M1 だけ目指すんじゃ効率が悪いって言って、柱を何本も立てようってなって、劇場、テレビ、うん、YouTube っていうので、どれが倒れても自分たちがこう、おかしくならないように、精神がこう、保てるようにしておこうっていうことで YouTube を始めてる。
うん、
と、ラジオ、そう、オールナイトニッポンが切られてしまったことによって、あの、うん、相方と話す場所がないから、YouTube でラジオやろうって言って。
うんうん、
ほんまに第1回目とかどこで撮ってんねんみたいな、なんか、なんか、しょぼいとこで撮ってんねんけど。
うんうん。
だから、あの時の、だから、私はその時のニューヨークを知らなかったけど、舞台では結構上の方だった人が、YouTube にみんなが降りたみたいな感じで多分見たのかな、多分。
なるほどね。
YouTuber、プーみたいに多分、思われたと思う、いっぱい。
うんうん、
誰もやってなかった時にやってはるから、2年、うんうん、3年前とか。今はもうみんなやってるけどさ。
うんうん、
そう思った時に、その余白のっていう方は、ニューヨークの発想やなって私は思ってた。
確かにね。でもしっかりした考え方だよね。普通にサラリーマンみたいな考え方。
うんうんうん。
うん。あの、どうしても同じ場所だけで活躍し続けるのって無理だから、なんか、いくつか自分のホームはもっとこうっていう考えはわかるし。あと面白かったのが、あの、キングコングの二人も結構さ、あの、YouTuber とかネット活動が上手じゃん。うん、誰だっけ、あの人。
西
野と、カジサクか、
うん。
なんかあの二人も結構始めたら早かったじゃん、ネット活動を。
うんうん、
なんかその頃はめちゃくちゃ馬鹿にされたけど、今は逆に向こうから、あの、教えを請いに来るって言ってたからね。どうやってやるの ?YouTube って、とか、オンラインサロンってどうやるのみたいな。やり方教えて、って。もう10年前、あんだけ俺がやれやれ言うたやんみたいなこと言ってて。
クラウドファンディングもそうやもんな。
そうそうそうそう。だからやっぱり新しいものってやっぱり否定されがちだし、いまいち浸透しないけど、やっぱ初めにやったもん人は強いなっていうか。
そう。
続けたもん勝ちなところあるなと思った。
そう、だからニューヨークがその東野幸治と今幸治がそう、で、俺たちはテレビでそうやってもらったからって言った時に、うんうん、逆に感動もして、さ、そうですね、みたいなこと言った時に、僕ら裏切られましたよ、みたいな。さらっとやりましたよね、みたいな YouTube とか言って、さ、
東野。もはや前振り
俺たちも、そういうのすぐ動いちゃうタイプやねん。やりたいことすぐ頭に浮かんだらやっちゃうタイプやねん、とか言って。
それもちょっと。あの、そのフットワークの軽さがあの二人のいいとこだよね。なんかそれも許されるっていうかさ、なんか、あ、これも前振りかなとも思えるし、なんか面白いことのこと何でもやる感じ。
そう、ダサいことしてるって思われないよね。なんかおもろいよね。
そうそうそう。
いや、振り前振りやん、みたいな。
そうそう。言うてましたやんって思うもんね。そん時はそん時とかね、終わるもんね。
ちゃうねん、ちゃう。
それでも一笑い取れる。
そう、もう、だって爆笑したもん、東野幸治。ギャラだ、ギャラギャラ。せやねんって言って。あの時はそうやってんって言って。
いいんだよ、それでみんな。そうそう。別に美学で身を滅ぼすことはないから、もうどんどんやったらいい。あと、個人的にそのまま、なんか、結構テレビでさ、できないことって多いじゃん、今。
おいおい、
うん。いろんな制限がかかって、コンプライアンス的にできないことももちろんあるし、単純に自分が面白いって思う企画が通らないとか、ザラにあるじゃん。
うん。
それがなんか自分の YouTube では可能なところも私魅力なんじゃないかなと思ってる。
そう。で、だいたいその YouTube やってる芸人さんのバックについてるのってさ、作家さん、放送作家さんだったりする。
うん、
放送作家さんもその、テレビで、できないことをやりたいことが多分フラストレーションがあってさ、それを芸人と組んでやれるんやろうなっていうのをなんとなく見てて思う。
うんうん
う
ん、
個性が全然違うんだって。そう、作家がついてる YouTube 見てると。
多分そのうちね、まあ多分もうあると思うんだけど、私が知らないだけで、うん、その YouTube の企画がテレビに逆輸入されるとかザラに出てくると思うんだよね。
あ、もうあるんちゃうかな、確か。あった気がする。それを見てオファー。
ファーストテイクとかは来そうな気がするけど。
ファーストテイクな、うんうんうん。だってライブするよね、あれ確か。
そうそうそう、あれ一発撮りっていう話だから、
うん、
なんかあのスタンスというかあの感じをテレビに持ってこれたら若い子そのままついてきそうじゃん。
うんうんうん。
テレビに出ないような人が出てきたとしたらね。
冷静考えたら、
あの、なんだっけ。
ミュージックステーションもあれ一発撮りやんね。
そうそうそうそう。だから、やってることはミュージックステーションなんだけど、なんか、あれだけちょっとこう、おしゃれな感じで、クールな感じでやったっていうのは大きかったと思う。
歩いてきて、緊張
した。そうそうそう。
言わなか
った。この曲は、なんとかの時に作った曲で、じゃあ、やろっか。ありがとうございました。